武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
今週聞き始めてびっくりなさった方いらっしゃるかもしれませんがね、あのタコ、生き物のタコのことを話しとるんであります。これいろいろ本を読んでおりましたね。非常に面白かったのは、不思議な生き物なんですよね。年末のこの忙しい時期にタコなんかどうでもいいっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、
はい、
さあタコでございますが、タコはイカと同じく時として威嚇、あるいは興味を示したもの、あるいは擬態のために全身の色を変えることができるという、うん、しかし彼らは色は識別できない。
おお、はい。
擬態の時姿を変えるっていう、あれはですね、実は皆さん中から色を出してるんじゃなくて鏡なんですって、全身、
うん、
それで周りの色を反射させて、うん、あの色になったという、このあたりが皆さんプレデターと同じなんです。
おー、プレデター、そうだ。
だからプレデターもなんとなくイカっぽい口元をしてますよ。ギギギギギギ、
はい。
これほどの色を皮膚に浮かべることができるならば、色をコミュニケーションで使うことができるはずでありますが、
はい、
発信はできても受信する能力がないので、うん、孤独な色変わりなんですね、
はい、
マントヒヒ、
はい、
これはコール、叫び声が挙げられますけども、コールの種類は3から4種類だそうであります、
うん、
まあ、言葉とも言えないんで、その3、4種類の鳴き声で何かを知らせることしかできない。ところが聞き手の方の耳が進化してるんで、その叫び声の中から微妙な意味を汲み取り記憶することが可能なんだ。鳥も情報処理では複雑で、こうびっくりしたけど、皆さん鳥もねすごいんですよ。心100箇所に食物を隠し何を置いたかを記憶できる。
え、鳥、
うん、そして100箇所食べ物を隠してるとするでしょ、鳥が、
はい、
その中で傷みやすいものまで全部、あそことあそことあそことあそこに入れたやつは賞味期限が今週いっぱいだなとかっていうのも記憶してるという、
あ、そうなん
だ、得意としているそうであります、
はい、
でイカやタコ、鳥にも高次思考、高い次元の思考がありまして、彼らには記憶力があり情報があり好奇心もある。ただ一つ人間と違うのは、内なる声を持ってないと、この作者のピーター・ゴドブリー・スミスさんおっしゃいます。内なる声、哲学の声でしょうね、
はい、
あの内なる声を持つためにはある寿命を持ってないとダメだそうで、
ん
そうだよね、子供って内なる声持ってないもんな、
うん、
でタコイカも同じなんですって。寿命が1年から2年で、水ダコでやっと4年で生涯が終わってしまいます、はい、大きな脳は持っているんですけども、その知識を生かす時間、生命の時間がないと。でオウムガイというのは、
はい、
寿命が20年だそうです。だから深い考えができるような生き物になるんですけども、深海の死骸を食べることにしてしまったので、
はい、
考え事しないんだって。だから食いぶちが安定するとダメなのよ。
あ、
俺は明日どうなるんだろうとかって思ってる時、
生ぬるい環境になっちゃう。
そうそうそうそう、やっぱりね、食い物が安定しちゃうと、そのなんていうか、やっぱ
ハングリー精神がない
と。そうそうそうそう、そうするとやっぱりずっと世界チャンピオンのまんま、
うん、
対戦相手はいないというわけですね、
はい、
じゃんじゃん取り上げようかと思ってますけども、
はい、
老化、
はい、
なんで老化するのかっていう、
うん、
これやっぱなかなか、これ老化シリーズいっぱいやるからね、
はい、
あのこれはあのちゃんと別枠でなんか供養のためにやってやろうかなと思ったんですけど、私もちょっと長女が行きましてね、今年の春、姉ちゃんが死んじゃったん、今年の5月ね。
お姉さんですね、うん、はいはい、
84、5ですからね、
はい、
何の悔いもなかったんですけども、5月に行っちゃいまして、それがもう突然で、5月舞台公演博多だ、
はい、
で5日が初日だったんで、私は4日家帰って、
はい、
この80半ばの姉と一杯やったんですよ、 で、徹夜の舞台を見るために地方に散っているもう一人の姉と福岡に住んでいるもう一人の姉、3人姉がいまして、
はい、
の姉が集まってどんちゃん騒ぎやってんの、6日の日、それで、7日の朝でありますが、死んでおりまして、
急だったんですか。
はいはい、血栓が飛んだということなんですけどもね、いやごめんなさい話がそれてしまうと、そんなことでちょっとねしみじみ考えたことがいくつかありまして、それノートにまとめておりますんで、
はい、
また別の機会にという。それではこの続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
老化の問題、年を取るということに関してでありますが、なぜ人類は老化を選んだのか。大体普通の生物はもう最近そんなことばっか考えるようになりましたが、生殖能力がなくなれば死んでいきます、
はい、
鮭などは潔が良くて、はい、人間はもうダラダラダラダラ、
はい、
しつこいですね人間はね、なんで死なないで老化していくのか、
はい、
これも絶対生物学的に意味がないとそんなことはありえない。
うん、
何だと思いますかなさん。これもねよくわかんないんだけど、本に書いてあったのは突然変異に関して有効な突然変異を生かすためにはその生き物は長生きしなければならないんですって、
うん、
これよくわかんないよね、
はい、
突然変異でその変異がその生き物にとって得をする損をするというのは長時間お試し期間がないと役に立つ役に立たないがよくわからない。
ほう、
イカタコのごとく2年ばっかりで命が絶えていくと、良い突然変異が出ても2年で終わってしまうわけだから、
うん、
有効な突然変異を残す間がないんです、
はい、
うまく子孫に伝わらない、
うん、
その意味で人間の場合悪いかどうかをしっかり確認して年老いて死んでいくんで、
はあ、じゃあその猶予期間ってことです
か。猶予期間、お試し期間が長いわけですね。
うん、
そんな風にして命を研いできたのが人間で、人の老化は良い変異を若いうちに集中させ、悪い変異をその一代で消去するために長寿というお試し期間で良い遺伝子を全体に広げるために考えられた実に合理的な方法だ、
はい、
だからだらだら生きてるお年寄りの皆さんもあの生物の種として遺伝子の良し悪しを確認するための寿命だと思って生きますと、
はい、
随分と年の取り方も違うような気がしてきませんか。
はい、
俺なんだろう、この間なんかの時ふっと思ったんだろう、あそうそうそう、2011年3月の11日の東日本の大震災でリアス式のあの町村に住んでおられた方々が引っ越しを余儀なくされてね、そこはもう全面的に高台に引っ越そうって、その下の浜辺で小さいスナックをやってた女性が高台に移ってもスナックやってらっしゃる、
はい、
初老前後の方です、うん、楽しそうにしてあるのね、
うん、
ああいうのいいね、
はい、
俺なんかその楽しそうにしてあるおばあちゃんたち見ながら、おばあちゃんと同じ年ぐらいだけど、もうしみじみ思ったけど、あの本当に表情のいい年寄りってのはなんかよくぞ生き残られたっていう気がして地域全体を明るくするね、
はい、
その時にまたアホみたいだけどさ、かな思ったんだけど、この放送を聞きの少なくとも自覚のあるご老人方、もう人生最後の最後までどうなるか分かりませんぜ。しかしそれを悪運だとかついてないとか、あの津波がとか憎まずに、それはあのタコが絡んず脱ぎ捨てた瞬間だと思って、
はい、
耐えましょうね。その災難にあっても明るい魂の中から、やっぱりこう災害に強い良い遺伝子の日本人ってのが選抜されていくんでしょうね、うん、その証のためにも とんでもない方向に話が流れてしまいましたが、この本の中にあった言葉でね、こういうことがねやっぱり老いてくるとしみじみ思いますけど、タコイカ、タコとイカ、
はい、
2年で終わってる命があるじゃん、うん、これをかな長くするためにはどうしたらいいと思う？
なんだろう、
あるんだって生き物として寿命を長くする方法が。
どうするんですか？
弱肉強食をやめることなんだって。この弱肉強食思想の人っているじゃん、
人間にですか？
あるじゃんね、だからアマゾンに勝とうとかさ、
はあ、
それから美貌一本で生きていこうとか、
あ、はいはい、
そういう人たちって発想そのものが弱肉強食だと思わない、
うん、
その思想だと寿命は短くなるって皆さん。だから、
う
ん、今ほら大企業になれば何でも食えると思ってる経営者っていっぱい中国大陸にもアメリカにもいらっしゃるんじゃないの、うん、我々は弱肉強食から脱する生き方みたいなのが実は人間としても求められているんじゃないかな、はい、話意外なところに転がりますが、タコについて考えますといろんなことは学べそうな今週でございます。この続きまた明日のワナ板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
さあタコについていろいろ考えてみたいと思います、
はい、
まあ本日はクリスマス等々の行事ごともあろうかと思いますがとりあえず当番組タコ深さ1500メーターあたりの深海性のタコで北洋イボダコというのがおります。このイボダコ16年寿命は長い、
長生き。
だからやっぱ深いとこ住んでるから弱肉強食の危険度が低いのよ。
ストレスがない。
そうそうそう、彼らはなんと驚くなかれ53ヶ月4年と5ヶ月にわたり卵を抱いて子育てをするという、
はい、
これは浅い海では考えられないということでありますね、
うん、
浅い海は餌がいっぱいあるんだ、
はい、
餌がいっぱいあるけども餌として食われる危険も多いわけだ、
うんうんうん、
そうなると自分が食われる心配がある。それに比べてこのイボダコは食料を集めるのが非常に困難だけども、うん、その分ゆっくり子育て子供を深海で放せるっていう、
はい、
で進化の上で人とタコ脳を発達させた材料は同じ、神経細胞同士をくっつけるプロトカベヘリンという物質は同じなんです。今ちょっと物理学の本をね3枚に下ろせないかと思って、これがね皆さんにこう楽しんでもらうために私は読み下してはいるんですけど難しいんですよ、
はい、
物質の奥の奥まで入って量子物理学まで行ってんのよ今。岩、石ころってあるよね、石ころと人間って材料は同じなんだよね、量子物理学まで降りていくと。
もう一番ちっちゃいところってことですね。
そうそうそうそう、
はい、
この不思議、
はい、
石と同じ材料でできているんだけどそれがどこから生き物になるのかっていうのは、うん、すっごく不思議じゃない、
はい、
考えてみたら、
はい、
これもそうですよね。皆さんにこうタコっていうとあああれかって思う、あのタコと思う皆さんと材料考えてる脳の材料は同じなんですよ、
うん、
どこから違うのかっていうのがね。この著者は言います、この本、ピーター・ゴドブリーさん、タコの心身問題ってこの本をお書きになった方がおっしゃるんですけども、とにかくタコイカというのは殻を脱ぎ捨てた貝であると。タコに神経細胞を与え脳を体中にいくつも作り、もう一度その脳を一箇所に集めて脊椎動物我々ができた、
うん、
これカナさん生まれた場所は全部海です。
はい、
ということは心は海が作ったんですよ。
お、なんかちょっと美しいですね。
美しいでしょう、
はい、
でもこれは覚えとこうね、心を作ったのは海なんですよ。さあここから不思議な不思議な実験いきます、
はい、
鳥が餌を隠してそれらを記憶し保存状態まで記憶するエピソード記憶というのが 浩二の心を持っている証だ。例えばイカはどうか。水槽内にカニとエビを別の場所に置く。それでカニは1時間ごと補充される。エビはというと3時間ごとに補充される、
はい、
このことを学んだイカは一度水槽外に出す。そしてその時間が1時間ならカニへ、3時間ならエビに行くそうです。
どういうことだそれ。
カニとエビを置いとく。そして1時間ごとにカニの必ず入っているのと3時間ごとにエビが入っている、そういう場所がある、水槽がある。でそこでそのことを覚えさせたイカを1回取り出して1時間経って水槽に戻すとカニのところに行く、
うん、
長めに3時間経って水槽に戻すとエビのところに行く、
はい、
つまりイカはタコも同じだと思いますが、他の場所に移されてもカニエビの場所を時間によってあるっていうことを記憶しているということなんですよ。
そんな頭いいです。
頭いいらしいよ。
へー、
あれから1時間ぐらい経ったかな、だったらあそこにカニはあるわっていうね3時間経ったらもうじゃあエビあるわっていうのは、イカは絶対にわかるそうであります。
うちの猫より頭いいですよ。だったらすごい。
おまんじの猫相当バカなんだな
そんなもんですよ猫は。
あ、そう、
はい、
とにかく皆さん覚えておいてください。5億から6億年前、この時は共通の生き物だった。そこから心が、知性を持った意識が灯りまして、脊椎動物から爬虫類、鳥類、哺乳類へと心はゆっくり巨大になっていったということであります、
はい、
この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
タコイカの話でございますね。主にタコを主人公にして語っております。タコイカ、腕のすべてに神経細胞があり、ある意味では小さな脳を足ごとに一個ずつ持っている。そこからのモニターで腕が考えて行動し、腕が考えて行動するんです。で、口の近くにある脳へこんなことあったよって報告するという形をしているという、
はい、
タコイカは皮膚にも目があり、そこで見るそうであります。では鳩はどうか。
また急な話ですね。鳩、
ああ、つまり脳と感覚器のいろいろね、
はい、
それで鳥はどうか。例えば鳩、右目で見た情報は左脳に送られず記憶にされない、記憶されないんだ
右は、
うん、
はい、
タコは少なくとも情報は全体に送る、
うん、
あの鳩は右目で見た情報は左脳に送らないということは、あ、友達だとか思わないんだろうな。右側に友達がいた場合は
映ってはいるけれども、
うん、それをジャッジする脳がないんだ、
はい、
でカエルはというと見ているものをまとめる脳がないんだって。
まとめる、
うん、映ってはいるんだけど映ってるだけ、
うん、あんまりじゃあ用をなしてないってことですね、
うん、で鶏、これよくわかんねえんだ、鶏は色を感じる脳が分かれておりジグザグに歩いている。
何
あのね、鶏は色を感じる脳が右と左で違うんだって、
はい、
だからジグザグに歩くんだって
。あ、言われてみれば彼らはジグザグか。
ジグザグだよね。あの子が真似してるとこ見てもね、カカーカカーってやる女の子いるじゃん
、はい、
これ何が言いたいかっていうと、タコってのは8個脳が手についてる。でそれをまとめる脳が口元にある、うん、だからタコってのは映像を集中管理できてるわけだ、
うん、
モニターがいっぱいあって、
はい、
ビルの入り口、裏口、屋上とかっていうのを警備会社の人が管理室で見てるっていう生き物として、
はい、
え、鶏はそこのその警備の人がいる場所に誰もいないっていう、
映ってはいるけれど も、ああ、それだと分かりやすいです。はいはい、分かりました。
なかなか珍しいっていうことやね、タコほどの工事の脳機能というのは、う
ん、はい、
人間はというと金さん分かるよね、
はい、
脳を一箇所にまとめるって生き物として非常に危険なんですよ。
なんで？
そこやられたら全部おしまいだから。あの大事なものを全部一箇所に集める危険さってあるじゃない。
はい、
そういう鉄を人間は知ってるんで左右で分けちゃった、うん、それが右脳左脳なんです。
ほ
で、あの鳥やカエルと違うのは情報をお互いに交換できる脳量で左右を結んでるとこですよ。
はい、
ね、これなかなかでしょ。
はい、
何がなかなかなかなか、
いや分かります、分かります。
ま、前も話したと思うけど、かなさん、人間ってね、誰かと絶えず話してないとボケてくるんです、
うん、はい、
ボケるって言葉あんまり良くないかもしれないけど、人間は会話して初めて人間たるもの、それは脳の形が右と左に分かれていることからも分かるんです。でタコは8個脳があるわけですから、だからやっぱたった一人で民主主義ってやつですよね、本当偉い、
はい。
それから魚、これ脳と感覚器の違いを見てると面白いんだ。魚などは自分の左に仲間が見えるように位置し、右で餌を探す。魚釣りをやる方覚えておいてください。
そうなんだ。
魚は絶えず右目です。右目に餌が見えないと食いついてきません。
へー、
いつも左側に仲間がいるかどうかをチェックするんです。
はい、じゃあそれをちゃんと感じてる脳ってすごいですね。
だからやっぱり右と左で、
はい、
右はもうとにかくひたすら餌を、
うん、
右に友達が来ても反応しない。
しない、わかんない、
うんうん、
へえ。
でもこれやっぱり魚釣る時にこう餌揺らすじゃない、
はい、
なんか、
はい、
あれやっぱ右目左目どっちかに見えるように。
いや本当そうですね、うんうん、考えてやった方がいい。
ツンツンやるよね、うん、そういうの考えると脳と感覚器、視覚器、あるいは触覚器の存在の関係がよくわかるというふうに思いますね、はい、というわけでございまして、この続きまた明日でございます。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
三枚おろし、タコの心身問題、頭足類から考える意識の起源、ピーター・ゴドフリー・スミスさん、夏目大さんの役ですね、みすゞ書店で、強いメッセージがあるわけではないんでありますけども、読んでおりまして、こう生き物の不思議みたいなことが伝わってくる一冊で、ございました。著者は生命時を遡り、タコ、イカという生き物に触れて、心というものを生物学とともに哲学的に見ているわけであります。
はい、
海に住むものを食物資源とのみ見ている現代人にとって、知性というものを海の生き物にあるとして生き物を見てみると、随分違う見方ができるのではないかという、
はい、
宇宙では他の生命との交信に熱心ではありますが、同じ情熱で違う形の心を持つタコ、イカ、それを交信相手として考えると、我々はもっと深く海を知ることができるのではないかというのが、この著者の提案であります。考えてみますと、海の話題つったら海水温が上がったとか、うん、漁獲量が減ったとか、そればっかりですね、うん、やっぱり海の生き物にちょっと失礼は失礼ですよね、はい、食うことばっかり考えているわけでありますから魚の乱獲というのは19世紀に始まりまして、21世紀やっと乱獲がいかに危険かということに気づき始めた人類であります。今グローバルな問題として温暖化、海水温上昇等々があります。化石燃料使用で大量に地上にあふれる二酸化炭素、 CO2 は海水にも溶けて、海水のバランス、pH ですね、酸性化してきていると。その酸性化がサンゴ礁の死滅を引き起こしている、
はい、
そのことによってさらに漁獲量が減っている。だから海水温の極端な変化、ラニーニャ、
ラニーニャ、はい、
ラニーニャとかエルニーニョとかっていう南米沖の海で引き起こされる海流の温度、
うん、
そういうものが世界気候を混乱させているのではないか。で、大事なことはですね、原因は絶対一つではありませんで、原因は一つでないことはともかくも、ピーター・ゴドフリー・スミスさん、この方の面白いのは、別の形の心が海にはあるんだと。人、猿、猫、クジラ、哺乳類が心とかって言うけど、魚類、タコ、イカまで含めて考えようじゃないですか、
はい、
そのことで彼らの心が読めるようになったら、もっと海に関する知識が増えるんじゃないか。台風がかなバンバン今年来たじゃん、
はい、
私の短い人生の中でもこんなに来た年ってそうそうないし、台風の動きって変だよね最近。うん、あのぐるぐるぐるぐるそこら辺、はい、あの流して歩いたりね、うん、
瞑想してますね。
瞑想したり、秋風が立ってるくせにわざわざやってきたりさ、うん、その辺の知識をタコイカと分かち合えるようになるっていう更新の方法、
はい、
タコイカに近頃どうとか言うと、エルニーニョあるかもしれないとかって連絡があれば、お前は本当にいいだこなんて。ごめん、ちょっと落とし番組の落とし方が俺も分かんなくなっちゃった。
でもあのタコ利用してサッカーでしたっけ、なんかこう勝敗占ったりしてたじゃないですか。
そうそう、
なんとかくんみたいなね、タコでね、
うん、
タコを頼りにしてるっていうか、
うん、
タコの知性を信じてはいるんですよね、
人間もね。共感能力とかね、
はい、
タコとの交信を通して
、はい、
海の深い情報を知ることができればという、これがこの人のあの発想でございましたけどね、
はい、今すっごいタコ食べたいです。私
タコな、
タコ
タコ
わさび醤油、
そう、タコには心があるとかって言っといてタコ食いたくなるところがタコの不思議な魅力だけど、でもあなたへばりつかれたことってある？
ないんですよ。
あのね、ドキッとする
の。結構怖いみたいですね。
怖いのよ、
はあ、
あのね、口の中入れてね、タコの足の先っぽが暴れてほっぺたに吸い付いたりするとね、何か感じるのよ。なんかね、タコってちょっとこう意志を感じさせるんだよ。
はい、
うん、するとあのタコ壺の中入って漁師さんから引っ張り出される時のあのタコの慌て方がさ何すんだこの野郎みたいなねなんかそういう声が聞こえる時あるんだよね、
はい、
ちょっと話がまあクリスマスを挟んでなんでございましたけどもタコの話でございました。来週はまたちょっとあのゆったりと放送をしたり、はい、
来週も年末年始ですもんね。
年末年始です、はいはい、来週は皆様からのお手紙おはがきを取り上げてみようかなと思いますが、年明け早々またでっかいネタをぶつけますんで、
はい、
そのあたりご期待ください、この年末の忙しい時期タコ扱ってるのは当番組のみでございますねまた来週ということで